1、推理の深さと超人的な想像力によって不正室の名を謳われた前捜査局長、現在では全国屈指の刑事弁護士である乗水凛太郎は、これまでの例だと捜査当局が散々持て余した末に登場するのが常であるが、この事件に限って冒頭から関係を持つに至った。というのは、彼と友人の長谷倉健二の支度が聖堂の付近にあるばかりでなく、実に不気味な前科があったからだ。時の鐘の取り締まりを受けて、時刻外れには決して鳴ることのない聖堂の鐘が、東大のような1月21日不通行5時の空気に上々とした振動を伝えたのである。それもほんの1、2分ほどの間で、しかも低い憂鬱な鳴り方であったが、その音が偶然便所に起きた検事の耳に入った。すると俊敏な検事の神経にたちまち触れたものがあったのだ。というのが、大正10年の白露人保護請願で、とりわけその中に、当時チェカのスパイ連が企てていた白鶏巨塔暗殺計画に備えて、時刻外れの名称をもって異変の警報にするという条項があったからである。そこで検事は早速付近の乗水に電話をかけ、聖堂の前で落ち合うことになった。前日の夕方から始まった烈風混じりのみぞれが、夜半ごろに風が和らぎ、今では全く降りやんだのであるが、依然厚い雪雲の層に遮られて、空のどこにも光がない。その中を歩んでいくうち、ふと正門近くで乗水は不思議なものにぶつかった。小さな人型をした真っ黒な塊が突然横丁から転がり出したのである。乗水がほとんど反射的に推挙すると、その人型はすくんだように静止して、しばらくは荒い呼吸のあえぎが聞こえていたが、やがてつかつか前に進み寄ってきた。まず身長三尺五寸ほどと思われる小児の姿が乗水の目に映ったのであるが、なんと意外なことには、次の瞬間幅広いバスがうなり出した。「へえ、私はヤロフ・アブラモビッチ・ルキン、ロシア人だ」。嫌に落ち着き払って、いとも流暢な日本語で、舞台の名は一寸法師のマシコフという寄席の軽業芸人なんで。ああ、小人のマシコフ。乗水にはかつて彼を高座で見た記憶があった。特に強い印象は、重水上げ選手みたいに奇形的な発達をした状態と、不気味なくらい大きな顔と四肢のひらで、肩の周りにはだんだんたる肉塊がラクダの背こぶのようにいくつも盛り上がっていた。年齢は乗水と同様、37、8がらみ、血色の良いヤフェクト風の丸顔で、額が抜け上がり、ちょっと見は柔和な商人体の容貌であるが、目だけは切れ目がほやり型に尖っていて鋭かった。その時、二人を発見して歩み寄ってきた検事が不意に背後から声をかけた。一体こんな時刻にどうしてこの辺をうろついているのだね。僕は地方裁判所の検事なんだが、実は、 んな罪ないたずらをしたやつがおりましてな。不意をくらってぎょっと振り向いた形のままで、ルキーンは割合平然と答えた。ツアールへの忠誠一筋で、うっかり偽店舗を信用したばかりに、あたらの庄屋を棒に振ってしまいましたよ。庄屋？検事はそそられ気味に問い返した。さよ、建物の花嫁は、ここの堂守、ラザレフの姉娘、ジーナイーダなのです。無論、我々には式なんぞありませんが、いよいよ最初の夜が始まろうという矢先でした。かれこれ11時頃だったでしょうか。皮肉なことに、突然同志から電報が舞い込んできて、2時までに豪徳寺駅付近の能病院裏へ来いと言います。しかし、結局私には寝室の陥落よりも同志の制裁の方が恐ろしかったのです。それでいやいや出かけましたよ。
同志とは？
検事は触笑柄聞きとがめた。新しい発見の政治結社です。それにレポとしての私の体には先天的に完全な陰身術が恵まれています。これは大っぴらに申し上げても良いことでしょう。ルキンは呆然と式取りに反り返った。何しろお国のある方面から非常な援助をいただいているのですからな。恐ろしいのは、ゲーペーウーのスパイ網だけですよ。なるほど。トロツキーがロバの脳髄と言っただけのことはあるね。乗水が皮肉に笑うと、ルキンはちょっと嫌な顔をしたが、先を続けた。ところが、どうでしょう。みぞれの中に2時間余りさらされていても、能病院の裏には人っ子一人来ないのです。そこで初めて、あの電報が私の幸福をそねんだ悪党の仕業だったということが分かりました。そして、歩いて帰るより他に方法がなくなってしまったのです。
しかし、君はそんなに疲れているくせに、現在僕の前へは鉄砲玉のように飛び出したじゃないか。
乗水は叩きつけるような語気で言った。
金の音を聞いたからです。我々の同志の間では、刻限外れの金を返事の警報にしているのです。
ルキンは体を苛立たしげにもじらせて声を震わせた。
なったと思うとすぐ病んでしまったのと言い、あの弱々しい音を考えると、なんだか私には、金の振り綱に触れた手を理不尽に横合いから遮られたような気がするのです。つまり、すでに行われた返事の発見ではなくて、異変の進行中に鳴らされた救助信号ではないかと思うのです。しかも、それ以前に私は偽電報で釣り出されています。
行こう。検事は束にかねて叫んだ。
なるほど。カラスや飛びぐらいでは、あの金はびくともしないぜ。
不思議な小人ルキーンの出現は、それまで鷹をくくっていた乗水の金の音に対する観念を一変させた。そして彼は凄惨な雰囲気の中に一歩踏み入れたような気がした。少なくとも金の音と一寸法師とが偶然の包着でさえなければ、 因果関係の結論として、いかなる形にせよ聖堂の中へ残されたものがなければならない。凍った地面がバリバリ砕けて、下の雪水が容赦なく跳ねかかった。やがて幾百というつららで八花塔のように飾り立った銅の前景がおぼろげに闇の中へ現れた。出入り口のノブをねじってみると鍵が降りているので、ルキンは剣士を振り仰いで、一つそこに下がっている綱を引っ張ってみてください。それでなるなる子が親父の方にも娘の方にも両方の室にあるのですから。ところが賢治が懸命に引く鳴子に対して、中から誰一人応ずるものがない。そのくせ内部で鳴っている音が外にいる彼らにも半然と聞き取れるので、今か今かと待つうちにもよほどの時間が経過してしまった。ただごちゃないぞ。奥歯をギリリと鳴らして、賢治が綱から手を離すと、その手に乗り水は合鍵の束を与えた。そして7本目がようやくあって、ドアが開かれた。乗り水の最新な資料はいち早く階段を駆け上ろうとする2人を引き止めて、まず賢治に今入った入り口の扉際で張り番をさせ、自分はルキーンを伴って開花の室室を調べ歩いた。荒れるに任せた礼拝堂は廃墟のような風景であった。丸天井の下には塔ばかりアイコンがあるのみで、金色三千たる天使教の聖器類は影も形もなく、装飾箔を剥がした跡さえところどころに残っていた。乗り水の調査は便所と急増の炊事場を最後に終わったが、どこにも人影はおろか異常らしい箇所は発見されなかった。賢治のいる扉際に戻ると、乗り水は鐘楼に出る左側の階段を上り、賢治とルキーンは右側のを上っていった。これが下せないのですよ。ゆるく迂回しながら伸びている階段の中途の壁に付け放しになっている壁明かりを見て、ルキーンが言った。外から見たとき明るい窓が一つあったでしょう。それがこっち側の回転窓を通して見たこの壁明かりの光なんです。付け放しなんて、こんなことはラザレフのケチンボが狂人にでもならなけりゃ点でありっこないのですがね。その時賢治がルキーンの袖を引き、無言で天井の床を指さした。そこにはガラス窓の明かり取りが開いていて、背の高い賢治にはそこから静止している二人の女の裸足が見える。寝台に並んで腰を下ろしているらしい。ルキーンは二三段飛び上がって、あっ、影が動きましたぜ。してみると、姉妹には別状ありません。やれやれ、とんだ人騒がせだったぞ。いや、多分金の音などにも、案外くだらない原因があるのかもしれませんよ。それにしても起きているくせにさっきはどうして答えなかったのだろう。賢治は腑に落ちぬらしくつぶやいたが、ルキーンはなぜか急に途方げな表情を浮かべて答えなかった。鐘楼は全くの闇だった。情報から凍えた外気が重たい霧のように降り下がってくる。二人の前方はるか向こうには、円形の赤い光の中に絶えず板壁の羽目が現れて、 乗り水の持つ懐中電灯が目まぐるしい旋回を続けていた。それがようやく一点に集中されると、ルキンはあっと叫んでドドドッと走り寄った。半ば開かれた扉の間に長身総区の白髪老人が前かがみにうつぶして音がいを流血の中に埋めている。
あ、ラザレフ。
ルキンはガクッと両膝を折って胸に十字を切った。フリスティアン・イサゴビッチ・ラザレフが。